山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
なったら生きていけない自分がいる、なんか嫌だなと思って、で結局変わらずアルバイトをしている、毎日同じところに行って同じ人と会って同じことやって帰ってくる、あと何十年これ続けるんだろうって、この先どうなるんだろうって、何も先に見えてこないんですよ。
ビジョンが描けない、
嫌だなこんなのと思っちゃったんですね。でそんな時にとある人が現れたんですよ、私にあなたはもっとできる人だよって一言言ってくれた人が、わかんないけど何の根拠があったかわからないけど、それこそさっきのできるよって言ってくれた人が現れたんですよ。そんなこと言われたこと自分なかったので、それもその当時の主婦の私からするとこうちょっと見上げるような、要はビジネスで活躍していてですね、私からすると憧れるようなこう環境にいる人だったんですよ。その人が私にあなたはもっとできる人だよって言ってくれて、できると思うじゃなくてそれこそできる人だっていう決めつけで言ってくれたんで、へーって思っちゃった。
そこからきっかけ、
そこから、できる本当と思って、
ちょっと嬉しくなりますよね。
嬉しくなっちゃって、じゃあ何ができるのかなって、もっと自信のつくことをやってごらんって言われて、なんだろうと思って探してコーチングっていうのでやって、そこから人生が変わったんですよ、その人の一言
でも。よくねそういう、バーンと自分がポジティブになった瞬間、そのコーチングっていうところに手が止まったりするんだよね。結構そのありますよね、引き寄せていくっていうか、そこが悶々としてたらなんか選べきれないとか、違うものを選んでたかもしれない、だけど そうなった瞬間にあこれだやってみようみたいにすぐこう なるみたいなものはガーッと変わっていきますよね。そうい
う、だからこういう結婚して、あ結婚ってこんなに大変だとかいろいろあったり、離婚騒動が起こったり子育てもこんな大変だとかいろんなことがあって、30も後半になって習うって言ったら家会話じゃないしパソコンスクールでもないし、このコーチングってやつはもしかしたら、そういういろんなことを経験してる人の方が役に立つんじゃなかろうかと思ってそこに行き着いたんですね。でその事業の一番最初に、人はセルフイメージの通りに振る舞いますって聞かされて、脳の仕組みを聞かされて、うわセルフイメージ、私は自分で何もできないと思ってたから何もできないんだって、この人はできるって言ってくれたから、セルフイメージをできるって思えばできるってことかってこう単純に思っちゃったんですね。もうなんか理屈が合っちゃった、その自分の今まで思ってきたことと、その人に言われたことと、そのコーチングの最初の授業で勉強したことが、だから私はいつまでも悶々と変われないんじゃんって、ここ変えれば変えれる、変わるんじゃんみたいな、
もうパタパタパタパタパタっとこうあのつながったっていうか、
そういう感じですね。
でその時に息子さんはおいくつだったんでしたっけ？
6年生、12歳。
あそうかそうか、そうするとそのご自身もそういうふうにセルフイメージを持って生きるようになって、それで息子さんとのまた関係性というかコミュニケーションも変わりますよね。
そうですね、だから息子にはもともとあんまりだから口挟まないかったんですけど、小学校時代も。でなんでその息子が、自分で私学受けるとか言って自分で勉強するようになったかっていう、その理屈が全部説明がついちゃったんですよ、さっきの話で。セルフイメージの話で、
賢いね賢いね、
そうそうそう。だからあとはもうそんなにやることないんで、褒めて、褒めることと、話をこうたまに聞くこと、なんか言いたいことがありそうな時に聞くこと、かなと思って、聞くっていうこともすごく勉強したら、聞くなんてね、生まれたら耳がついてたら普通にね聞こえてくることなのに、実は聞き方っていうのがあって、ちゃんと聞くっていうのはこういうことかっていうことを勉強した時に目から鱗が落ちて、だから今までだと聞けなかった子どもの話がちょっと聞けるようになったんですよね、そんな感じで。
でも相乗効果ってお互いに切磋琢磨している親子って感じですよね。そうするとお母さんお母さんに何かに打ち込んでる姿を毎日見せてる、で子供は子供で自分のやるべきことみたいなことをやるコミュニケーションは、時々は、 聞いてほしそうな時だけ聞くあんまり手出しはしない で関係性もべったりではないけど離れすぎてもない、うん、で両方がこう一緒に上がっていったって感じ。
自立された関係です ね
だと思いますけどね、うん、息子がここで喋ったらなんていうか分かりませんけどね、うん、
次回のゲストは息子さんの方
そういうこと言うと怒られちゃうんですよ、また怒られるからダメなんですよ、ま
あ、詳しくはこの出版された本に書かれていることですよね、はい、
うん、そうですね、
東大脳は12歳までに育てるという、はい、本を出版されました。
もうちょっとそのママさんたちが、はい、まあ、今多分さっきおっしゃったようにもう輝くべきものは持ってるんだけど、もう一つ最後後押ししてくれる自信を持たせてくれるような助言とかね、うんうん、そういう人が周りにいればもっと多分輝くと思うんだけど、うん、ご主人 の、 パートナーとしての役割、
はい、
例えばどんな感じがいいんですかね。例えば今だったらお母さんと子供の関係からすると、うん、あんまり関わりすぎない、信じて任せてあげる的な関係性でしょ、
うん、
で、さっきは聞きましたね、俺より稼ぎが少ないのにどうならこうならって言ってこう、うん、押し潰していく感じじゃなくて、
はい、
そうじゃなくて例えばなんかもっとこういう感じだったらうまくいくんじゃないかなみたいなのはありますか。
まあそれ理想はですね、うん、
理想でもいいです。
理想は本当に家事も分担し、うん、
家事分担ですか、やっぱり、
うんうん、分担ですよ、うん、でかどっちがやるっていうわけじゃなくてやれる方がやればいいと思うし、うん、一緒にそのどっちも作れなさそうな時は2人で外食に行けばいいし、
うんうんうんうん、
そういう意味では生活はお互いにサポートし合って、うん、でもお互いがやりたいことをちゃんとやってそれも応援し合ってるっていう状態がベスト。
素晴らしいですね、
うん、
そういう感じでしょう。
そういう感じになりたいですね、結婚したら、うん、子供が生まれても、はい、
そうか。
だからずっと頭の中でご飯作らなきゃご飯作らなきゃとかって思ってるわけですよ、うん、なんか仕事してても女の人は、
ですよね、
うんうんうん、
今日何しようとか考えるわけですよ。男の人って一個のことしか考えれないみたいですけど、女の人はマルチにいろんなことがマルチタスクで働くので、仕事しながら今夜のおかずはとか、もうそろそろやらなきゃとか思っちゃったりするんですね、うん、で煮物作りながらパソコン向かっちゃったりとかするわけですよね。
それはあるみたいですね、はい、買い物行くとき僕あれを買おうって言ったらその店に入ってそれ買って帰ってきますからね、まっすぐ行っちゃって寄り道しないで女性は違いますもんね、いろんなことをもう、うん、
そうなんですよね、うん、で器用だからやっちゃうんですけど、
うんうん、器用だからね、
うん、やっちゃうんです
けど、女性の方がまあ好奇心というかね、興味が、うん、でその離婚をされたのはおいくつの時でしたっけ。
離婚をしたのは息子が東大に受かった時。
受かった時に、
うん、
そうなんですか。
そうです。
あ、ちょっと僕勘違いしてた。
はい、
もっと昔、
うん、そう、もっとこう、あれかなと思って、
それで自立されていったのかななんていうイメージがありましたけどね。
そこはもし差し支えなければ、その お互いがゴールしちゃったって感じですか。そのなんか次のステップに、
あ、
わかんないけど、
うんと、うん、
息子さんと一緒にな
んか、夫婦間も
コンピラさんの階段登っちゃったみたいなコンピラさんって言ってもわかんないから誰も
私自身もその会社を作ってもまだまだ生活していけるほどにはならなかったんですよ、実際の話、うんうんうん、難しい、一人でじゃ住んで家賃払ってっていうところまではね、うん、なかったんですね。で、すごい出たいっていうか、出たいっていうか、なんだろうな、うちの旦那さんすごいいい人なんで文句あんまり言わないんですよ、うん、言わないんだけど、こう無言のなんかがこう伝わってくるんですね。で やってない自分、例えばご飯をこう作れなかったりとか、お給仕をしていない自分に自分が許せないです。もともとはやるべきだと思ってずっと三十何年やってきたので、なのでそれをやらなくても大丈夫だよって、で今口ではね、こうパートナーはこうあったらいいなって言ってますけど、うん、実際それをやられるとすごい自分が悪い子になった気がしちゃう自分がいるんですよ。
あ、うん、今は対等に家事もやり、うん、お互いに仕事を持ってお互いを一生懸命両方がやってればいいじゃないって今おっしゃったけども、うんうん、そうしてると、あ、私は家事やってないじゃんっていう自分を責める自分がある。
そうもし旦那さんが台所なんか立っちゃったら、うん、いやなんかやらせちゃってて申し訳ないって思ってる自分がいるわけですよ。 でそれをうまく、いや、やってくれてありがとうって本当にそう思えたら楽なんですけど、多分そういうふうにまだ慣れてなくて、やってあげてないことに対する罪悪感でこう自分を責めるんですよ。だ旦那さんが口で責めなくても自分で自分をこう責めてるので、それが苦しくって、もう仕事だけに専念したいってずっと思っちゃったんですね。そういう自分がいたんだけど、息子があの高校の間は帰ってきて、お家にちゃんと家庭が、ね、あって、お母さんとお父さんが育ってる家庭を壊してくれるなって言われたので、じゃあ大学入って、その代わり大学行って東京行っちゃったらいいわって言ってくれたんで。
息子さんが、
そうそうそう、
大人。
あ、そうですか。うん、じゃあそのやっぱり大学受かるまではその環境を保ってくれと、
うん、
すごいねそれも。
いやねえ、
たのが、まあ、あの多分高校の1年くらいの時で、じゃあもうあと2年くらい我慢しようと思って、まあ、我慢っていうか普通に友達みたいに暮らしてただけの話で、そんなの一緒にいるのがすごい嫌だとかそういうわけじゃないので、まあ、私は仕事をごめんなさいやらせてもらいますって、でご飯は作るけどお給仕は自分でやってねみたいな、そういう生活になってたんですよ。今までだって全部つけてね、こう並べてね、あげてたわけですから、それをしなくなって、まあ、それ2年ぐらいこう大学受かるまでやってて、で大学受かったんで、やったーみたいなやったーって感じ、やったーっていうか、あのその義務感からは逃れられるけど、じゃあって言って一人で暮らしていける自信もまだなかったですよ。そんなね、うん十万ないと家賃払ってなんてできないじゃないですか。そんな簡単にやっぱ事業ってうまくいかないなっていうのは分かったので、結構苦し紛れだったんですけど、そこでいつまでも旦那さんに甘えてる私は嫌だと思っちゃったんです。だからそれこそ分かんないけど、今すぐ生きていけるだけの十分なお金もないけど、切っちゃいたかったんですよ自分で。あ、なんていうの、退路を断つ、
なるほどね、
すごいですね。
だから今でも危なっかしいんですけど、なんとか生きてます。
まあ、だけどあの、こんな自分は嫌だってことは裏返してみると、こんな自分になりたいっていうのが割ときちんとあったってことですね。
そうですね、その男の人に頼らなくても生きていける自分でありたい、
自分の姿ビジョンっていうのはここにあったら、こんなことしてるのは本来の私じゃないということは、こっちのそのビジョンがイメージがあったっていうことですよね。
そうですね。だからあの最初にその離婚騒動が起こった時にすごく悔しかったんですよ、自分が情けないというか、生きていけないって、一人じゃ生きていけないっていうのは。だからそんなに悔しかったなら、お前一人で立ってみろっていうもう一人の自分が言ってるんですよ、
はい、
甘えるな男にみたいな、いやねこれ本当甘えたいんだけど
でもね、だからこそ本当の意味でのこう自立をしていっているっていう今のお姿があるんでしょうね。
ねえ、
まあ、そうだから多分その、まあ、あのパートナーとの関係性も、はい、あの例えば家事をしてるからダメだではなくて、多分家事をしてるっていうことが私 の、 あの例えば一つの重要な仕事なんだという誇りを持ってやる、でそのことを旦那が例えば、そのことに対してリスペクトして、いつもありがとう、大変なことやってくれて、そういうことですよね。
そういうことです。
あの仕事であっても、別に専業主婦であっても、そのやってることを自分が自ら進んでそれをやってるかどうかが大事だと。
そうですね、なんかお互い認め合うのが大事で、私も悪いとこ多分あったんだと思うんですけど、結局家事は中途半端、やってる仕事も認められないわけ、そんな余計なことをやらんでもええじゃんっていう話になるし、で家事が中途半端になるし、そう、私って全然ダメ、ますますダメダメなんですよ。そこにいるとそう思っちゃう自分がいるので、それが嫌だったんですよ。旦那さんが悪いというより、まあ、多分自分が悪いんだと思うんですけど、そんな感じ。今すごい仲良しで、今ね、あのどうなっていくか楽しみだって言って、
そうですか、
旦那さんが私のこと思ってるみたいなんで、
まあ、それはだからご夫婦という関係ではないけど、
そうそう、
すごく重要なパートナー
ですね。そうですね、夫婦じゃなくなったからそう思えるようになったと思います。
あ、それもあるかもしれませんね。だからあのいろいろあっていいと思うけどね、あの別に夫婦添い遂げるっていうことばっかりがね、あれじゃないと思うんだけど、ね、そういう多分そういう自立とか自分が生き生きと人生を暮らす一つのスタイルがあればいいってことですよね。
そうですね、
まあ、いろんな形があってもね、
私はだからこういうふうに自分がやりたいことをこう全面的に応援してくれるパートナーっていうか、そういう夫婦関係が成り立つ世の中にもっとなってほしいなと思う、そうするともっと女性も楽に 輝けるっていうか、うん、じゃないかなと思って。今どうしてもまだ日本のね昔からの習わしで女はこうあるべきっていうのが外せないし、うん、本人がそうなったとしても親の目とかねあるわけです。うちの嫁はみたいなね、
はいはい、
そういうのも気になっちゃうわけ。私もそうだったから3歩下がって立てなさいみたいなうちだったから前に出ちゃダメだったのね。この前に出たがりが
出た
がりなのに出るなって言われてて、で出たがりな自分っていうのにその時は気づいてなかったから、別にその時はその時でこういうもんかと思ってたんだけど、実はすごい出たがりな自分がいたわけで、それに蓋をしてるのは実は苦しかったんだって今になって思う。
なるほどね。もう出るは出るはでね、ありますよね。そっか、まあ いろいろね、
はい、
いい勉強になったね。
そうですね、女性としてなんかますます楽しみですね。なんかこう女性若いうちが花とかなんとかって言いますけど、そんなことないんですね。
そんなことないですよ、だからこれ私はプレシャスマミーをやりだしたのはこれでカリキュラムをお伝えして、自分も子育てやってたんだけど、子育てしかやってないからキャリアがないから仕事ができないじゃなくて、それが仕事になるような仕組みを一個作りたくてやり始めてんですよ。そしたら40からでも、はい、それこそ年取ってからの方が経験豊富だから
です、ね、
うん、役に立つわけじゃないですか、若い子に負けたくないわみたいな、おばさんだからやれることがあるのよみたいな。
そうなんですね、そこはまた。あ、でもなんかね、ちょっと目から鱗がいっぱい落ちたな。
そうですね、いろいろ学ぶことも男性としてまあ、振り返ることもあったのかもしれないですね。
もね、もう時すでに遅しなんだけど、
ね、
いろいろ勉強になりました。
はい、そうですね、ということで今回のメッセンジャーは株式会社プレシャスマミー代表取締役谷あゆみさんでした。ありがとうございました。さてここで谷あゆみさんからお知らせがあります。何やら新しいサービスが始まるということで、
はい、ウェブを使った事業を始めますので、
はい、
今まではこうリアルに集まっていただかないとできなかったんですけど、
はい、
今度からは6月からは全国どこからでも入れる事業をします。
ネットで事業を受けられる、
はい、そうですね。それもリアルタイムに、
はい、
その時のその曜日のその時間に入っていただかないといけないんですけど、双方向でやり取りができるウェブの事業、
はい、わあ楽しみですね、はい、これでもっと輝くママが増えそうですね。
そうですね、
はい、
そうなってほしいです。
ということでホームページをご覧になりたい方はプレシャスマミーでどうぞ検索してください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。